はい、そして今日は、ヘゼキヤ王の学びをします。今日は第2位ですけど、前は、ヘゼキヤ王と黙示三章、あのフィラデルフィア教会の関係について話しましたので、今日は少しだけ黙示のところを読んでから、ヘゼキヤを学びます。最初は、黙示三章、今日は10節と、11節、はい、黙示三章10節と11節読みます。あなたが私の身体について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさいと書いてます。はい、ヘゼキヤ王の人生考えるときに、やっぱりエジプト、その中東全体的にアシリアに負けたから、ヘゼキヤが治めている領域エルサレムだけが逃れました。なので神様は本当に彼を守ったニネベに他の国々を何人殺したか、どのような拷問をした、どのように彼らのものを分取りしたという記録は、ニネベの図書館、その後に発掘されました。結構偉そうに自分がどれだけ取ったかという記録がありますけど、しかしこの時のヘゼキヤ王に攻めて包囲を立てたその出来事に関してこれが書いています。彼はカゴの中の鳥のように彼の周りに包囲をしたということで、大体普通は何人殺した、その王を殺したとか、アッシリアは非常に残酷的な民でしたけど、ヘゼキヤの場合は罠の中に入れただけ書きましたということで、何もできなかった。エルサレムに行って回ったぐらいです。しかしヘゼキヤに勝てなかったということ、多分彼には恥ずかしい、何か書かなければならないけどそれを書いてしまったけど、今まで、2800年ぐらい後で本当にこの出来事が起こった。そして本当に神様はその時にヘゼキヤを守ったということを私たちも確認できます。神様は、自分に頼っているもの、神様に頼っているものを必ず守ります。そしてその永遠にその出来事が、覚えられています。さあ、しかしここに書かれているのは、あなたの冠を誰にも奪われないようにと書いていますので、それを考えたいと思います。冠は何でしょう。冠はもちろん王様がかぶっているものですけど、それは自分が王ということを表している、自分が治めれる、自分が権威を持っているということ。全部ではないけど自分の国に限っては、左右権がある、何をやるかその権利があります。私たちは神様に冠を与えられている。奴隷は何も決めることができない。ある程度もちろん 自分の仕事をやりながら判断する必要がありますけど、でもそれは全部勝手には決めてはならない。しかし私たちは奴隷の状態から今自由の状態に置かれています。で、神様は私たちにこの人生を全部私たちの手に与えています。そして私たちの判断によって進むものです。私たちは神様と共に治むということ、もちろん協力しながら王の王の下で私たちも王のように天の御国のことでいろいろな判断をします。まあ自分の人生はまず何を食べるか何を飲むかそれは自分で決めるものです。どんな仕事をするか、どんな遊びをするか、どこに住むか、そういうものはまあ自分が決めれるものです。何を考えるか、どんな友達を作るか、どんな趣味を持っているか、それは全部私たちは自分で決めることです。そして王の下で私たちは天の御国のために全ての判断をすべきだということは信仰です。しかしここでは誰にもその冠を奪われないようにということで、誰かが私たちの権力を奪おうとしている。まあヘゼキエの場合はこれは明らかです。アシリアの王は来てアシリアの権力を奪い取ろうとしてた。しかしそれだけではなくて、その前にありました。今日は、まあ、最初2つで、後ではこの、セナクレリブの出来事について話しますけど、まあ、3回でヘゼキヤ王の権力が奪われそうなことを考えます。そして彼はどのように勝利を得たかということ。なぜかというと、私たちも、勝利を得なければならない。ここに書かれている勝利を得る者には、神様はこの約束をしますので、必ず勝利を得ます。けど、どういうふうに得るか、ヘゼキエの模範も有益です。はい、最初はヘゼキエの周りにいる人たち、先週少し話しましたけど、彼の周りにいる人たちはヘゼキエ王のリバイバルと一緒に、まあ、経験したり、それを起こしたり、それで活躍したりしましたけど、しかしヘゼキヤ王の心を持てなかった。彼は完璧な心で主に仕えたと書いてます。しかし彼の、まあ、役人まあ、特にイザヤ22章で批判されているシェブナはそういう心を持てなかった。実は彼は、まあ、偽物だった。しかしいろんなところで彼の名前が出てきます。イザヤ書のありゆるところでシェブナの名前が出てきます。第2列王記第2歴代史にもシェブナ は、まあ、活躍者として出てきますけど、最終的に彼はダメでした。彼の場所は取られて、イスカリオテユダのように他の人に与えられました。まあ、私たちが好きな教師の一人ですけど、ハンクリストという本の中に、彼はシェブナは、ハンクリストの象徴と、まあ、議論します。まあ、その通りだと思います。そして彼の代わりにエリアキムという彼の友人がその奉仕を受けましたので、彼の冠、彼の権力が奪われてしまった。第2歴代史32章を見てください。第2歴代史32章、はい、 ここで、24節と、25節と26節を読みます。はい、この頃、ヘゼキヤは病気になって死にかけたが、彼が王に祈ったとき、主は彼に答え、印を与えられた。ところが、ヘゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に、御怒りが下った。御怒り。しかし、ヘゼキヤがその心の高ぶりを捨てて、へり下り、彼及びエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヘゼキヤの時代には、彼らの上に臨まなかったと書いています。はい。御怒りはすごい、強い言葉です。このいい王様、このリバイバルを起こした王様、この宣教活動を始めた王様の上に御怒りが来ると書いています。まあその御怒りは間違いなくアシリアがエルサレムまで来たということだと思います。彼らはそれを備えるときに自分の行いに頼ってしまった。心の高ぶりが入ったがあって、そして彼が悔い改めたらそれがなくなった。このシェブナの人は何と書いているかというと、イザヤ22章を見てください。どんなことで悔い改めただろう。はい、22章の15節。はい、万軍の主はこうおせられる。さあ、宮廷の司る執事シェブナのところに行け。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか。ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを築んだと書いています。19節、私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。で、20節、その日私は私のしもべヒルキエの子エルヤキムを召しと書いています。代わりに彼はその職を与えられる。この人は神様の大いなる働きの中で、やっぱり自分の役割を考えすぎだった。自分がどれだけやったか、自分がどんなすごいことをした、どんないい役を果たしているかを考えすぎて、やっとその高いところで自分のお墓を掘りましたということで、自分の名前を永遠に続けるために自分の記念碑を作りましたということ、まあ、イエス様は一番低いところに取りましょう一番高いところを取ろうとする人は低くされる。一番低いところに自分の置くものは高くされるということ。もう本当にその点で彼は自分の権力を完全に取られました。サタンはその時に成功した。シェブナを落とした。私たちは同じようにされないようにしなければならない。最初は自分がどれだけやっているか、どんな役割をしているか、何人に福音を伝えたかとか、それは絶対によく考えてはならない。たくさん活躍したことがあっても、まあ、それはすぐに主がやったこと、 だけで十分です。本当に私たちは用いられたかもしれないけど、それを考えすぎたら、プライドによって見怒りが来る。ヘゼキヤの上に、ヘゼキヤ、ユダの一番優れている王様の上に見怒りが来ました。そして、だけど彼はその、主の前に悔い改めて自分の権力を保てたということ。だから、私たちのクリスチャンとしての場合は、まあ、今は、あまり活躍してないけど、そんなにね、たくさんの見業を行っていないかもしれないけど、でも、そうなる日が来るかも。わからない。ね。ずっと種をまくものには、いつか、補修が来るでしょ。収穫が来るでしょ。で、その時は、今でもそうですけど、その時は特に気をつけなければならない。もう絶対に自分が偉いと思ってはならない。それは自分の、主と共に治める権力が取られるきっかけとなります。はい。黙示三章書いてみてください。12節。勝利を得る者を私は神殿、神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。永遠に私たちの信仰はもちろん保たれます。私は彼の上に私の神の名前と私の神の御役を、すなわち私の神のもとに出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名を書き記すと書いてます。まあ、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ここで面白いことがありますね。シェブナは負けたけど、ヘゼキエは勝利を得た。まあ、反キリストの象徴としたら、それは666。そして、ここでは、正しい者の額に書かれるのは、666ではなくて、神様の印です。で、何と書いているでしょう。ここには、ヤホエ、私の名前、ヤウェ。そして、エルサレム、新しい神様の町の名前。と私の名前、イエシュア、ヤウェは救うもの。その言葉は全部ヨードから始まる。で、ヨードのヨードは英語ではだいたい J として発音します。他の言葉では Y とか発音されるけど、それは一番小さい字。英語だったら誰かのものだったら、ジェフス、その F と S の間に来る、インバーテッドコマ。ちっちゃい字。それが、体の上に、そのちっちゃい字が3回書かれる。イエス様が言ったでしょ。律法の一つのヨードと一つの、角が、成就されないまで全部すべてが成就される。すべてすべてのヨード、すべての一番ちっちゃい角だから、ヨードはちっちゃい、本当にちっちゃい小さなもの。勝利を得る者の額にはそれが書かれている。一番ちっちゃいもの、3回言っても一番ちっちゃいもの。逆に、その6という字は、ヘブライ語ではバーブ。で、バーブはヨードと同じ形けど高い。高い。こう。ね。ヨードはちっちゃい。バーブは高い。体に高い高い高いというもの。高ぶりということ。プライド。ので、勝利を得る者には自分を偉そうに思わずに自分を小さくする特徴があります。私たちは何もないと思ったら安全です。 何もない、何もでき、何もやったことないと思ったら、本当に安全です。それは秘訣です。しかし、自分が強い、自分が賢い、自分が偉いと思ったら、すぐに、権力が奪われてしまいます。だから、そのことを覚えましょう。次、第2、歴代史32章を見てください。第2歴代史32章。まあ、これは同じことですけど、でも別の出来事。バビロンの人たちが、ヘゼキエのところに来た、その記録です。第2歴代史32章。31節。はい、31。バビロンの司たちが彼のもとに、大元者を使わし、この地に示された、印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。と書いてます。神様はしばらくヘゼキヤに捨て置かれた。神様はいつも私たちを立たせているでしょう。しかしその時、神様はちょっと手を離しました。こけてしまった。まあ、ちっちゃい子供の手を離したらこけると同じように、神様はそのヘゼキヤにこかした。なぜこかした？自分の心に何があるか。こんな状態だよ、心の中。大変だよ。ということを神様は伝えた。じゃあ、何が大変？こんな恐ろしい状態は一体何でしょう？それは、イザヤ37章書かれているから見ましょう。イザヤ37章。ごめん、39。イザヤ39章。これは長いから誰かに読んでもらいましょう。全部読みますから、1から8。サミーのような顔でお願いします。イザヤ39章、1から8。お願いします。
その頃、ベルアダンの子、ハビロンの王メロタグ、バルアダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヘゼキヤに届けた。彼が病気だったが、元気になったということを聞いたからである。ヘゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヘゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヘゼキヤ王のところに来て彼に尋ねて、あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヘゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヘゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヘゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるものを、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。また、あなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。
またヘゼキヤは勝利を得た。最後にそれをすぐに認めて、悔い改めて、まあ私が生きる限りそれがないようにと言いました。しかし、彼はすぐにその心の中のひどいことを見た。どういうひどいことかというと、ただこんなことです。まあ、バビロンの人たちは、太陽が あの何度遡ったその奇跡について調べに来た。もちろんバビロン人は天文学が大好きだったからそれはあのただ聖書にはまあ神様イザヤを通して神様はそれをヘゼキヤ王にあののためにやると言いましたけどもう明らかにその周りの全国にいろんな国々の中でそれがヘゼキヤの王にのためにあったということがわかる。バビロンから来たのでそれは面白いけどしかし彼ら来た時にヘゼキヤは主にその栄光を与えるよりも彼らを自分の方なんていう、なんていう、ほ、あ忘れた、その名前、財宝、あの、蔵、あの、に、あの、入らして、すべての持っているものを見せた。ということです。じゃあ、何が悪かったでしょう。ソロモンは同じことをし、たんじゃないかと思うかもしれない。シェバの女王だけどまた同じことです。あの確かに神様はその印をした。確かに神様はあのヘゼキヤのためにあのそのことをしたけどでもそのバビロンの人たちに全て自分が持っている自分の国がこんな持っているよと見せたとか話したことの時にやっぱり心の中でプライドが上がってしまったのであの私たちは自分がどれだけ偉いと思うことは考えてはならないと同じようにことと同じようにそして必要以上に人にあのその神様に与えられている財産を見せてはならない。彼らが見るときは必ずあるけど、わざわざ私たちが見せることはプライドのきっかけです。それも気をつけなければならない。まあ、パウロは一つの、あの、いい模範です。彼は、時々自分の奉仕の神様がやったことについて話したけど、その話したときはそれが必要だった。なぜかというと、その例えばユダヤ人は違法や人が救われるわけない神様の恵みを受けるわけないというようなことを言ったからパウロはじゃでも私たちの中で神様はあのこういう奇跡をしたんでしょうと彼は間違いなく神様の恵みじゃないかと言いました。そういう必要性はありましたその時。しかし普段はパウロは自分の奇跡についてあの、そんなに言わなかった。第二コリントにはこのポイントが特にあの言われている。パウロは私は普通こんなことを言わない。今、愚かのように話している。愚かな人のように話している。けど、あなたの今学ぶために言わなければならない。こんなに苦労したよ。こんなにあの用いられたよとか、あの、天まで行きました。それは自分ということまでは、言わなかった。必要の時だけ彼は自分の財産、自分の経験、自分のあのまあ、達成を他の人に紹介しました。ので私たちもそのようにしましょう。あの必要以上に言ってはならない。まあ二つの例を出します。一つは。あの、多分、あの、リチャード・ワンブランドの本で読んだと思います。ちょっと忘れたけど、彼はこういう話をしました。あの、おそらく、まあ、共産主義の、あの、東ヨーロッパ、ロシアの、あの、ところであった話だと思いますけど、そういう時の教会には、もし、あの、誰かが、活躍して、誰かが、あの、いい才能を持っているとか、教会の中でこういう役割をしたと、誰かに言ったら、その人はすぐにバレて逮捕される、ということを言いました。例えば、あの、トミさんは、 あの昨日たくさんの人に福音を伝えて5人が信じました。そして洗礼を受けた。自分のことじゃなくて他の人のことを言うけど、でも次にトミがあの逮捕されて牢に入れられるそういうことになった。だからあの必要以上教会の名前まで言わない。教会のあの人たちが何ができたかとか、季節とか、あ、奇跡とか、例えば神様は力強く働いてたのに、それが言わない。なぜかというと危ない。まあ私たちは今そういう迫害はないけど、でもね、共産主義より危ないものがあります。それはサタン。サタンは私たちの権力、私たちの冠をいつも奪い取ろうとしているので、実は同じです。必要以上は自分がの才能、自分の経験、自分が何かできることとか、それは見せてはならない。必要以上、まあ必要の時もあります。どんな時は必要でしょう。プライドは高ぶる、あの膨らむけど、愛はあの強めるでしょ。愛は人を強める。でもプライドはただ膨らむだけということで、何かを伝えるときに相手がそれを聞いて希望をいただけると思ったらとか、相手がもうあなたに神様がそんなことをしたら私にもしてくださるはずですと思ってくれたら、まあその時は証をしたらいいでしょう。しかしそう思わない時に、それはただ自分のプライドのきっかけとなってしまうから、あの言ってはならないということです。まあ言ってはならないか、その区別は大事です。その識別が大事です。あの私たちがそのためにあの、まあ、そのことがあって、サタンが私たちの冠を奪い取ります。私はいつもあのヘゼキヤのこの39章を見て、そんなにひどいことだろうと思っている。まあ、大体誰かが国に行ったらすぐにあの例えばイギリスに訪問したら、まあ、クラウンジュエルをあの見せることがあると思うけど、まあ、この世の中にはそれがあっても私たちにはダメです。プライドはあのクリスチャンに対しては毒、国に対してはあの、まあ、いいことでしょうけど、あの私たち天の御国には反対、逆効果、それは私たちを殺すものです。もう一つはあの、まあ、去年にあここであのその中国の友達の話ですけど、あその時に、まあ、地方の友人の話をしました。その人は、まあ、貧しいところに行って活躍してた。そしてあのその活躍をの噂を聞いた、まあ、メディアの人たちがあのそのAnother word for that, a special feature, documentary. まあ、ドキュメンタリーを作ろうとしました。で、彼は多分全然好まし、あの、欲しくなかったけど、でも、まあ、そのテレビの人が来て、あの、こんな、あの、まあ、愛の活動が行われているを、ことをテレビに見せた。で、政府は、お、そういうすごいことがあるのかと思って興味を持ってたけど、その人はクリスチャン、そしてあのその働きやりながら福音を伝えることが見つかったら、政府はそれを全部止めてしまった。そしてその人はそこでもあの働くことができなくなって、で本当に最近はその人はあの外国の大学の教授が、あの、一回だけ電話したけど、あの、その人の電話は、あの、ずっと見張られて、あの、そして次の日か、その二日間後で、警察が来て、その人を呼んで、あなたは一切外国人と 一切関わりを持ってはならないというようにまあ、脅かした。で、結局そのクリスチャンたちはやっぱり有名になってはならないということを結論した。いい働きをしてた。神様のために別に何の報いを取ろうとしなかったのに、でもまあこのバビロンの外観みたいな使わされた人たちが来た、メディアの人たちが来た、そして彼の働きが全部取られてしまって今は何もできない。本当に悲しいことですけど、同じレッスン、もうわざわざ見せないということただわざわざ見せることはしないじゃなくて、わざわざ見せないということも必要。本当にサタンはそのきっかけを目指しているから気をつけましょう。高ぶることは本当に危ないです。はい。じゃあ、最後です。最後というか、後半です。最初は高ぶることによって、私たちの冠が囚われる。今は、もっと具体的な話。イザヤ、今度は36章を見てください。セナケレブはアシリアの王。彼はエルサレムに、行きました。その時にアシリアの、軍隊は、ユダ地方の町々をほとんど、受け取りました。しかし、で、本当にもう悲しい話が多い。そういう、戦争、そういう、侵略、それは、ニネベで記録されている、もうひどい、拷問とか、ひどい殺し方で、他のユダの町、で人たちを殺した。本当にひどい、まあ、神様の御怒りがユダに来たとはもともです。大変な時でした。しかしエルサレムが守られた。で、間違いなく正しい者たちはその時に神殿の近くに移動したに違いない。しかしその時にセナケレブはラブシャケ自分の奴隷を使わした。そしてまあ、負けるように、Is that 敗北 surrender? Is that the word for surrender? 降伏すみません、降伏するように説得するためにラブシャケが使わされた。そしてこの部分は嘘ばっかり。聖書の中に嘘がないと言われるけど嘘があります。聖書の中に間違いがあります。このところここにはサタンの嘘、サタンの間違いが書かれているので、しかし私たちはこの嘘を信じないように、この嘘を気をつけなければならない。よく読んで、これはサタンが伝えていること。あなたにも皆さんにもサタンは同じことを言っていますよ。もし彼を信じてしまったら、冠が奪われる。冠が奪われないように、あらかじめ、サタンの嘘を認識して、心の備えをしなければならない。最初は、こう、16節。イザヤ36の16。ヒゼキエの言うことを聞くな。アシリアの王はこう言っておられるからだ。私と和を結び、私に降参せよ。そうすればお前たちはみんな自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地である。 と言いました。とにかく、もし今降参、降伏したら、みんな行きます。生き残ります。そして、まあ、大体似ている国に連れて行く。しかし、考えてみてください。ラブシャケは、おそらく、これは一番いいだろうと思ってた。この人たちはもう本当にアッシリアに、反抗することはありえない。そしてもし、皆さんは協力さえすれば、まあ、ユーフレティス川沿いのいいところに連れて行って、すべてがいいんじゃないかと、本人は思っていたと思います。しかし、彼の後ろにセナケレブがいました。セナケレブも、まあ、政治的に考えていたものだ。そして、彼の後ろにサタンがあった。で、サタンは何をしようとしてたかというと、ヘゼキヤとイスラユダヤ人が約束の地から離れること。それは目的でした。同じように、サタンは現代私たちに同じ嘘を言います。サタンと協力して、こんな人生じゃなくて、まあ似ている、何でも似ている人生に連れて行く。まあそこにも仕事がある。そこにも友達がある。そこにも教育がある。そこにも食べ物がある、遊びがある、趣味がある。ただ、まあそんな信仰とか熱心に神様のためとか祈りはしなくてもいい。まあたまにしてもいいけど、大事にしないこと。バランスをよく取るような人生を取れば、この世のすべてのいいことを楽しめるじゃないかと、サタンが言います。しかし、その嘘の後ろに、こういうことがあります。神様は私たちをこの場所に置かれました。ね、6000年の歴史の中で、今、私たちはこの短い時に住んでいます。この短い時に、私たちはまず自分の罪に乗り越えなければならない。次に、神様の御心を見出せなければならない。そしてそれを成し遂げなければならない。それは一番重要なことです。それを防げていることが多い。そして多くの時は、まあ、神様の御心に反対する、塞いでいることに、を見出して乗り越えるためだけでもすごい時間かかるから、私たちは本当に天の御国に活躍する時は本当に制限されている。なのに、サタンはそれを全部取ろうとしている。そして永遠に私たちの人生は結局無駄にします。無駄な人生は何でしょう？この世のことを楽しむだけ。それは無駄。本当に意味ない。どんなに苦しんでも、どんなに貧しくても、どんなにひどい経験を知っても、もし私たちは神様の御心を行えば、永遠にそれをよくやったと言われる。けど、逆に、どんなに、この世を楽しむことができても、死ぬときはそれは全部なくなる。だから、サタンの一つの、嘘はそれです。似ている人生。似てない、全く。ね。今、あなたと、未信者の友達の人生比べたら、まあ、どちらにもコープで買い物する。どちらも子供が勉強する。どちらも、まあ、服を着たり、ユニクロでなんか買い物をしたり。似ていると思われるけど、それは世界の人の世界観。しかし私たちの世界観では完全に違う人生と認めます。第二、18から22。お前たちは、ヘゼキヤが 主が我々のを救い出してくださると言っているのに、そそのかされないようにせよ。国々の神々が誰が自分の国をアッシリアの王の手から救い出したであろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。ゼファルワインの神々はどこにいるのか。彼らはサメリアを私の手から救い出したのか。彼らの国々はのすべての神のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すこともでも言うのかと言います。本当に、それは正しかった。それでサタンの嘘が危ない。正しいことを言いながら、でもポイントは間違っている。その通り、他の国々の王様たちや神々は彼らをアッシリアの手から助けることはできなかった。だけどそれは他の神々が弱いから。他の神々は力がない。本当の神様だけがこれはできます。神様はそれを全部計画的にしました。でも、今私たちの状況として状態で考えてください。それはこういうようなことです。どの宗教が平和をもたらしただろう。何もないでしょう。どの宗教は人を本当に救ったでしょう。結局みんな争ったり自分が偉いと思ったりするだけでしょうとサタンが言う。サタンは全てを支配しているに違いない。この世の、金融の世界はサタンが支配している、間違いなく。文化の世界、芸術の世界、映画の世界、教育の世界、ビジネスの世界、それは全部サタンは好き勝手に自分のものを祝福しているに違いない。それは正しい。本当にそうです。アメリカの大統領を見てそれがわかる。本当にこの世では自分の力と自分のお金とかそれが全てです。そして誰がそこから抜くことができるでしょう。私たちはできる？できない。この世で食べなければならない。働かなければならない。お金はどこかであれば、ね、預けなければならない。服買わなければならない。結局、この世の制度で生きていかなければならないので、なんで私たちは、その支配者と協力しないのか。なぜかというと、その支配者とその中のものが全部呪われているから、騙されているから。私たちは本当に神様はサタンの手に全てのこの世とその世のものを置きましたけど、しかし神様は奇跡をするもの、自然じゃないもの。奇跡は普通と違う。科学の法則では説明できないこと。それは神様の性質。だから、本当にそうです。この世では、勉強して一番いい学校、一番いい会社、そういう、道、たどるものは祝福されるかもしれないけど、私たちは、それではなくて、奇跡をする神様を信じている。そのものは、神様の御心がある。私たちすべてに、もう絶対にしてほしいことがこの世にはあります。そして神様に信じると、神様はその時のその扉を開く。シェブナが あの置かれた取られシェブナの権力が取られた時にイザヤ22章に神様はそのエリアキムにあのダビデの鍵開けたら誰も閉じることができないという鍵を彼に渡した。そしてここにあのフィラデルフィア教会に黙示三章あのイエス様はどんなものかで自分で紹介したというと聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないということで、アッシリ一番世界の強い人がエルサレムに来ても、彼はエルサレムの門を開けることができなかった。そんなに強い神様は。逆に神様は行けと言ったら誰もそれを止めることもできません。でもそれも皆さんも同じです。神様の御心を塞げるものはない。考えてください。自分の人生、あなたはヘゼキヤ王ではないけど、でもみんなは冠あります。神様と治めるものです、皆さん。そして神様はあなたの前に必要な扉を置いている。誰も神様が開けたら閉じることができない。だから絶対に、例えばあの大学だったらあなたは行くべきなら絶対に入れる。あなたはあのこの仕事をすべきだったらもう絶対に入れる。この関わりを持てたら、御心を行えるなら絶対にその関わりを持つことができる。逆に神様の御心ではなかったら無理です。無理やり言っても意味ない。だから信仰を持たなければならない。私たちは本当に恵まれている。本当に恵まれている。考えてください。何でもできる神様は私たちにどの鍵でも開ける鍵、どの戸でも開ける鍵を私たちの手に置いている。どんな気くるでしょう、それ。だからサタンは、いやでもやっぱりあれがしないとそれはしないと、誰があのこの世のあの制度を無視してうまくいけるだろうと言っても、私たちは神様です。神様、私たちが信じている神は何でもできる。その神を信じる。その将来、私の将来はその神様の手にあるから、あなたに聞く必要はありません。次、あの36章の7節、36の7は、お前は私に、我々の神主に より頼むという、その衆とは、ヘゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、この祭壇の前で納めといった、そういう衆ではないかと。これは面白い。明らかにアッシリアの王は神様を知らない。明らかに神様、モーセの律法を知らない。それは確実にアッシリアの世界観でエルサレムの状況を解釈しようとしているということです。現代で私たちの状態ではどういうことでしょう。まあこのようなことです。あなたは神様頼っている、クリスチャン祈っているでしょうか。でもこんな、これは教会でしょうか。これは英会話教室じゃないですか。これは本当にその牧師でも学校卒業したことないから、なんでこれは本当のキリスト教だと言えるでしょうか。この聖書にはなんかいろんな訳がないか、これ本当に頼れる頼れないでしょう。 どっちが正しいと分からないところもある。リストあります。あなたは、もう昔の政党たちと同じと思っている。その、共産主義の時代に活躍しているクリスチャンほど力があると思う。でも、自分の人生を見てください。どんなに弱いものでしょう。と、サタンが言う。とにかく、これは偽物の宗教。そして、よく未信者が、まあ、イスラムの人たちとかよく見せて、カトリックの偶像を指して、これは、だからキリスト教は間違っている。偶像あるから。とか、そう言っている。あと、エホブの証人とか、血液、ごめんなさい。流血はしないとか、だからキリスト教はおかしいとか言う。まあ、サタンはよくそれを言う。けど、世の人たちはキリスト教を解釈することが全くできません。天の御国はあなたの中にあるということです。私たちはどんな教会で集まっても、何人で集まっても、どれだけ優れている礼拝があってもなくても、神様はここにいる。神様は私たちを救った。神様は私たちの人生を見てをで持っているから、それは本物です。私たちは確かに日本語で聖書を読まなければならない。英語で聖書を読まなければならない。ヘブライ語を読めても自分が間違っている確率が高い。でもユダヤ人も結局同じ問題があります。で、だから聖霊が私たちの中におられます。真実そのものが私たちと共に住んでいる。だから、これは、まあ真実を表しているものですけど、しかし真実本人が私たちと共にいる。そしてそのものはこの解釈をしてくださっているから、これは本物です。私たちは弱くても、神様は弱いものを選んだと聖書に書かれているから、これは本物です。サタンはよくこれを言う。あなたは信じているのは間違ったものです。そうではない。共産主義の時によくクリスチャンが牢に入れられた。そして麻薬欲が、よく麻薬が、食べ物と混ぜられた。そして、それを食べるとどんどん頭が悪くなりました。そして、14年、まあ、刑務所に行った、その、リッチャード・ワンブランさんは、聖書はほとんど忘れた、と言いました。ほとんど忘れた。頭がおかしくなった。で、最後に、もう、イエス様愛してます。イエス様愛してます。と、整えることしかできなかった。しかし、その時は、神様は心にいました。だから頭でどれだけ理解しているか全部忘れても本当の信仰は神様は心にいますということ。だからそれは本物です。まあ最後はエジプトのこと。イザヤ36の4から6です。ラブシャケは彼らに言った。ヘゼキヤ王に伝えよ。大王、アシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が、戦略であり、戦略だと思い込んでいるのか。今、お前たちは誰により頼んで私に反逆するのか。お前たちは、一旦だ、足の杖、エジプトに、より、頼んでいるが、彼は、それに、よりかかる者の手を差し通すだけで、差し通すだけだ。エジプトの王、パロ はすべて彼により頼む者たちにそうするのだ。最後にあのサタンの嘘は、私たちは本当は神様に頼んでより頼んでいるけど、しかしこの世の人たちは私たちを見るとそれを、まあ、神様すら信じないので、私たちはたあの頼っているものは何でしょう。彼らは、君らは例えばクソ話に頼っている。ある人は、ああクリスチャンはあの右翼の、 あの政治の、 あの、まあ、運動を頼っている。アメリカではとか西洋ではよくそれ言われている。あのそれかあのカリスマのあるあのカルトのリーダーに頼んでいる。私はよくクリスチャン、若いクリスチャンの時によく、まあ、想像論のビデオとか予言のビデオとか弁明論のビデオを持ってた。そしてできるだけそれを渡してみんなに伝道してたけど、結局神様を信じてない。私の友達はジェフについてこんなことを言いました。ジェフはあの、の信仰は全部ビデオからあの受けているだけです。あの彼はあのビデオに言われていることしかわからない。と思ってそれを読んだらびっくりした。それは何年後で言われたけど、あでも確かにそういうように見せたかな。本当はそうではない。あの本当はまあ信仰については聖書を読んで学びましたけど、でも確かに友達に伝道した時にこの博士が言うこととかこの専門家が言うことを聞いてください、このでビデオビデオビデオ、彼らはそれしか分からなかったので、まあ何を頼っているか、この変な科学とか変な政治とか変なあの教師のに頼っているだけと思っている。確かにそうです。だからあの私たちは結局あのそういうものに頼らないけど、あのサタンはそういうだけです。だから例えば私たち の, あの、まあ、クリスチャンは妊娠中絶を反対するために右翼まあアメリカ の, あの右の政治をよくあの選びますけど、それその大体そのためだけです。他の政治的な立場はもう関わりがない、関心がないけど、よく、まあ、クリスチャンは騙されているとか、クリスチャンはそれを全部飲み込んでしまっているとか、そしてあの悪口言われています。うん、真実ではないけど説明することができるでしょうか。できません。ヘゼキエは彼らにラビシャケに対して何の答えはしてはならないと言いました。サタンは私たちより賢いで、多くの場合は私たちは答えがない。確かにあの分からない。何がこの世でどのようにうまくいくか私も分からないけど、サタンの脅し言葉に答える必要はありません。自分を弁明する必要はありません。もし合理的な真実を求めている友人がそういう質問を出したら、まあ話してももちろんいい、それはいいことですけど、脅かされるときにあの答える必要はありません。最後にあの一つのあの箴言を見て終わります。あの箴言10章27節を見てください。箴言10章27、主を恐れることは日を増やし、あごめんなさい、Sorry, ごめんなさい、29節。主の道はあの潔白な人には砦であり、 不法を行う者には滅びである。もう一回、主の道は潔白な人には砦であり、不法を行う者には滅びである。ということで、ヘゼキヤは潔白な人、彼は全てを見てやっぱり主の道、正しい道は砦、強い、守られる強いところ、強い状態、神様の御手の中にいるのは強い、どう言われても。しかし分かってください、不法を行う者には滅びである。アッシリアの人たちはもうエルサレムにいる頑固な人たちは何の力がないのにアッシリアに反逆している。どんなバカな人たちだろうと言いました。この世の人たちは私たちに対して同じことを言っている。もう週6、7日しかないのに1日教会のために使ってしまうクリスチャンはどんなにバカでしょう。働けるのにとか、楽しめるのに、祈ったりいろんなことを、映画を見に行ったらいいのにとか、そういうことを言うでしょう。不法を行う者には主の道は滅びと思っている。だけど正しいものにはそれは砦、それは安全。私たちは今主の御心だけを求めて、それをもたらすことは目標にとしましょう。それは砦、自分の冠は取られない。永遠に私たちはイエス様と共に治める。逆にこの世の人たちは今の私たちが送っている行っている人生が滅びと思っている。もったいないと思っている。悲しい哀れみ、哀れな人生と思っている。まあそんなもん、彼らはそのように全てを解釈しています。しかしそういう嘘を信じてしまうと冠が取られてしまいます。はい、では気をつけましょう。祈りましょう。天の父様、ありがとうございます。私たちはあなたと共に治めるその特権を与えられています。感謝します。しかし私たちのその特権を奪い取ろうとするサタンが常に私たちの周りにいます。どうかあなたの知恵によって頑張ってください。今日学んだこと、高ぶらないこと、大げさに言わないこと、自分の、財産をやけに言わないことと、サタンの嘘を信じないことができるように助けてください。感謝します。あなたは私たちを永遠に立たせます。ありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。アメン。